正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は7月4日午後1時を回りました。月が変わりました。7月に入りました。
本当に7月です。
はい、近所のですね、学校のプール授業が始まりました。
そんな季節ですね。
多分コロナ禍の時はできなかったのかなっていう気もしなくもなくて、なんか子供たちはドキドキしながら、ね、まだちょっと冷たいかなって、ね、感じしますけども ね、
ですよね。
そういう季節に入りましたね。
はい、
で今日 の、 この番組はですね、前半と後半、テーマを分けてお話しさせていただきますが、はい、共に海の話です。
海の話、はい、いいですね。
そして後半には素敵なゲストを、ね、お越しいただいてお話に伺いますのでね、ぜひそちらの方もお楽しみください。
この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りします。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み、今年で創立50周年。今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し、脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して、兵庫環境創造協会。
瀬戸内海、日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し、海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
先月、
はい、
オーストラリアからこんなニュースが入ってきました。ちょっと驚きのニュースですよ、皆さん、
はい、
オーストラリア西岸のシャーク湾では、うん、このほど、はい、200キロ四方の広さにわたって広がっている海藻が発見されました。でこの海藻が地球上で最も大きな植物だそうです。
すごいですね。
でこの研究はですね、地元の学術誌で発表されたものなんですが、この西オーストラリア州にはですね、海の中に大きな海藻藻場があるんですね。海藻が広く生えている藻場といいますけどもね、があるんですね。でこの藻場で生えている海藻の遺伝子検査を行ったところ、なんとこれが一つの海藻からなるものだということが判明されました。
つながってるっていうことですよね。一つ、
そうなんですよ、す一つの植物ですよ皆さん、
ね、
イメージさえわからないかもしれませんけど、
はい、
でね、この、 海藻はですね、通常ですと1年でだいたい35センチ、最大で35センチ程度成長する。
1年で35センチ。
で、発見されたのが200キロ四方
ということは、これ計算、
単純に計算しますと、はい、少なくとも今の広さになるのに4500年約かけて一つの種子から広がって今の現状になっていると。
つながって、ね、成長し続けてきたっていうことですよね。
4500年生き延びていること自体がね、
はい、
その環境が激変しているわけですからね。
そうですよ ね、
もう少し詳しくね、ご紹介しますね、はい。西オーストラリア大学の研究者たちによりますと、
はい、
この海藻は約200平方キロメートルの範囲に覆っていると、
うん、
でこの200平方キロメートル、ちょっと調べました。神戸市の広さが557平方キロだから、神戸市全体の、まあ、半分まではいかないですけれども、
はい、
かなりこう広い範囲にわたって、
そうですよ、ね、
例えば北区西区なんてめっちゃ広いじゃないですか。
広いですよ。
あの2つの区全体が1つの植物で覆われてるみたいなそんなイメージですね。
そういうことですよね。
でね、この研究チームはオーストラリアの沿岸部でよく見られる種の遺伝子の多様性についていろいろ調べていたんですって、
はい、
その流れの中で、ちょうどこの西オーストラリア州のパースの北約800キロにあるシャーク湾で偶然この事実を発見したんだそうです。
すごいですね、
で研究者たちはですね、
はい、
この、シャーク湾という湾内から採取した1万8000個の遺伝子マーカーを調べて、そのサンプル、それぞれのサンプルから、まあ、人間でいう指紋みたいなものをこう作っていったんですって、
はい、
要するに分類どんどんしていったわけですね、でこの海藻藻場を構成する植物の数を調べるのがこの研究の主な目的だったわけです。 それを進めれば進めるほどあれこれ同じ遺伝子からできてるとなって、結局200平方キロになったということなんですね。
全てが一つだった、
うん、
うわ
でですね、このシャークワンというのは、はい、まあ1年を通してね、例えば水温が結構変化大きいんですって。それから塩分濃度の変化も非常に大きい場所だそうです。このほとんどの植物にとっては非常に大きなストレスとなるようなこの過酷な環境で、この植物がね、まあ、ざっと計算して4500年もの長い間生き続けて成長し続けていた、
はい、ねえ、
うん、
すごいですよね。
なのでこの植物体の、まあ、自己回復能力が非常に高いんじゃないかというふうに、はい、今言われている状態なんですね。これ研究が進めば進むほど新たな事実がどんどん出てくると思うんですけどもね、で、あのこの生命力の強い植物ね、ということはこの長い間のこの地球環境4500年に地球環境に何らかの影響を与えていた可能性もありますよね。それだけ大きく広く広がってる、長く広がってるっていうことは、
ね、そうですよね。成長し続けてるっていうことは、はい、影響も受けても対応できたり、また影響も与えてる
のかもしれない
ということが言えるかもしれませんね。
植物は光合成しますからね、
はい、そうです
ね。大気中の二酸化炭素濃度、酸素濃度にもちょっとは影響を与えてるんじゃないかなっていうぐらいの規模ですよ ね。こういう事実がどんどん出てくると今の地球環境を作り出した経緯がね、ちょっと変わってきてしまう可能性もあるし、
はい、
もしかしたら今の気候変動のこれから先の予測を立てるにあたっていい要素がもしかしたら入ってくるかもしれない、
うん、
そういう事実が出てくるかもしれないし、逆にもっと、ね、早めに悪化してしまうかもしれないっていう事実が研究によって出てくる可能性はあるという、まあ、嬉しいようでちょっと怖いような研究結果、発見があったということをここでお伝えしておきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
まあ、あのこういう、ね、あの植物が今回発見されたということなので、まあ、できればその地球上に、ね、まだまだそういう場所あると思うので、ぜひあの行ってみたいなと、
行ってみたいですね、
思いますね。この目で見てみたい、ね、
見てみたい
ちょっと思います。
はい、
はい、ここで一曲お届けしましょう。
斉藤和義で歌うたいのバラッド。
ああ歌うことは難しいことじゃない、ただ声に身を任せ、頭の中を空っぽにするだけ。ああ目を閉じれば
和義で歌うたいのバラとお届けしました。
さてゲストをお迎えしてお話をお伺いいたします。
本日のお客様は坊勢漁業協同組合代表理事組合長でいらっしゃいます竹中 対策さんです。こんにちは。
こんにちは、竹中です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、坊勢島って皆さんご存知でしょうか。
ねえ、
姫路の南西に位置する瀬戸内海の、家島諸島の一つになります。
はい、
無人島を合わせるとこの家島諸島って全部で44の島があるんだそうですけれども。
すごいですよね、数
ね。その中で、人が住んでらっしゃる島は4つの島だけと、
はい、
そのうちの一つが坊勢島ということになります。はい、その坊勢島から来ていただきました。わざわざありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、なんといってももう産業は漁業かなと、
ね、
美味しい魚貝類、いろいろ取れると思うんですが、
はい、
どんな感じで。
坊勢島は全国的に一番漁船の数が多くて、さまざまな漁業に携わっております。みんな、もう島の人口のほとんどがもう島の人が漁業に関わっていると言っても過言ではありませんね。
いろんな形でやっぱりもう漁業に携わっていらっしゃる。
はい、それと、まあ、はい、いろんな船数が多いイコール、まあ、魚種も多いというか、それぞれ取る魚が違うので、もう季節によっても取れる魚が違う、一年中も魚がもう切れないというか。
あ、すごい素晴らしい。
それも新鮮な美味しい魚がもう一年中食べられるというような島でございます。
ね、
先ほどね、さらっとお話しされましたけども、
はい、
あの漁船の数が全国一多いんですよ。
ねえ、すごい。はい、
ざっとですね、取れる魚、はい、貝類ざっとで結構ね、ちょっとお伝え。
春はサワラ、アジ、サバ、まあチリメンももちろん、
うん、
でも季節によって今度夏になったらハモ、
あ、美味しいやつ、
小エビ、アナゴとかちょっと最近は取れなくなってきたんですけども。
あ、そうですか。
で、秋になればエビとか、
うん、
カニ、
あ、いいですね、
ワタリガニとか、
はい、いただいた
ことです。で、冬になったらまた牡蠣養殖とか海苔養殖とかありますし、もう一年中もう豊富な魚が取れるということですね。
はい、シーフード好きな方はもう年中いつ行っても美味しいものが食べられる、
ね、はい、本当そういうところですよね。
はい、
まあ、そんな坊勢島なんですが、はい、やはりね、あの最近あの地球温暖化であるとかですね、
あ、そうなんですね、
はい、海の栄養がちょっと不足してる、
はい、
などこの番組でも何回となく取り上げているんですが、
そうですね、
やっぱり影響は出てきてるもんなんですか。
全体的に見るとやっぱり魚は減っているということもありまして、やっぱり今言われたように地球温暖化の問題もあると思いますし、
うん、
その栄養塩ってよく言われるんですけども、この頃はもうそれが少ないということで、
うん、
まあ、僕らも海底耕運って海底底を耕す、
うん、
あれをもうだいぶ前からしてるんですけどね、あれ、
うん、
あれはやっぱり効果があると思うんです。これからもずっと続けていこうと思ってます。
なるほどね。その自然のサイクルをちょっとやっぱり人間もお手伝いしてという感じなんでしょうか。
はい、
でもね、聞くところによりますと、ゴミの問題も結構最近あるというふうに伺っているんですけど、
海底ゴミでしょうか。それも網に入ってきたやつを拾って保管して、もう姫路市の指定のゴミ袋に入れて、休みの日には陸揚げするというか、もう海底ゴミ回収事業もやっております。
お自ら漁師さんがね、
はい、プラスチックゴミとか、もうそういうのがもう海に溜まったらもうなんか分解されてしまって、網に舞いついてくるというんですかね、そういう、もう網がものすごく昔と比べたらよう汚れてくるんです。
あ、そうです
か。そう
です、昔はそんなに汚れてなかったのに、もう最近やったらもう1日網引っ張ったらもう網の目が埋まってしまうというか、もうそれはもう全然違いますね、昔と比べたら。
プラスチックゴミで埋まっちゃうということですよね、ま
あ、想像ですけど、まあ、プラスチックゴミがある程度分解されて海の中で、それが細かい、まあ、糸状のものになりまして、それがもう網に舞いついてくるというか、現象がこう多くなってきてますね。
僕も荻野さんもね、すごく海が好きでよく遊びには行くんです
けども、ありがとうございます。
やっぱりその海のレジャーをするにあたっても、そこで生活されてる方、それからお仕事をされてる方で環境を守らなきゃいけない、それを無視してはやっぱり遊んではダメだと思うんですけども、
いや本当にそうです
ね。そのあたりは何か影響出てきたりするんですか。
釣りの人がまあちょっとゴミを置いて帰ったりとか、
あ、
割とこの坊勢島には釣りのお客さんがたくさんこの頃来られて、
まあ、これだけ魚種も多いと場所ですよ、ね、
それだから坊勢島のためには来ないで来てもらったらありがたいんですけど、それやっぱりちょっとマナーの悪い人もおられて、ゴミをそのまま島に置いて帰って、処分セットを帰ってしまったりする人もまあ中にはおるんです。 その辺はちょっとマナーを守ってもらいたいとは思います、
うん、そうですね、はい、そうマナーマナーだよな、うん
ね、
その環境悪くなったら遊べなくなるわけですから
ね自分たちの、ね、首を絞めることにもなる
のか、うん、なおかつあの漁師さんってやっぱり禁漁している場所がちゃんと確保されてて、
はい、
そこであの、まあ、違法に取っちゃったりとか、
はいはい、そうなんです。僕らもう県の方から補助いただいて大型魚礁をいっぱいやってるんですけどね、この鹿島のとこと三ヶ白島ってやるんですけど、その2箇所やってるんです、
はい、
そこで魚を育てて大きくしてからもその場所はもう禁漁というかもう網やったらあかんことにしてるんです。
うん、
それをいいことに本土の方からレジャーボートが釣りに来て、
は
い、僕らが取ってない魚を取って帰ったり
疲
れたりされるわけですね。見つけたら行ったらあかんでって言う、ここで釣ったらあかんって言うんやけど、
それ
はも
う
やっぱりそういう人たちはやっぱり慣れてるのか注意しに来おるなと思ったらもうつけてくる前にパッと逃げてからというようなことの繰り返しで、それがもうずっと何年も前からその状態が続いてるんです。
ダメですよ皆さん、本当にね、
もう漁師が一生懸命こういう風にしてるんで、
ね、守ってね、
守っていただきたいですね。
本当ですよね、
はい、そうだから今までね、あのラジオを聞きの皆さんはそういう風に海のね、あの環境を守ってると魚育ててるんですっていうのを多分初めて知った方もいらっしゃるかもしれない。
あ、そうですね、漁師は魚を取るだけ取ってなんぼって思ってる人がほとんどかもしれないですけども、いろんな取り組み、海底耕運やら、はい、海を耕したり、
ね、
また魚を育てるように漁礁を作ってやってるいう取り組みもあるんです、まあ、さっきも言いましたけどゴミの回収とか、はい、いろいろなことは取り組んでるんですけどね、
はい、頑張って努力されてるのに、まあ、そうやって守ってるとこまで一般の人がこう入り込んできたりとか、
はいはい、そういうことがありました、ね、
そうですか、
はい、まあ、そんな中でもね、あの、まあ、もちろん海は皆さん好きな方も多いしね、
はい、
あの出かけたいなって思う気持ち分かりますし、僕も出かけますし、もちろんそういう場所行っちゃダメですよ、だけどもなんか見学船、漁業見学船作られたんですか、この船。
はい、作りました。なんだ
ろう、だからこういうものを体験ツアー、
ちゃんとね体験ツアーがあるなら、はい、それに参加してね。
そうですね、もう体験、基本的な見学で、漁をしているところを船で行って近くで見るというふうな流れなんですけど、だからもう魚がこういうふうに取れるんやとかいうのが分かると思うんです、近くに行ったらね、はい、
あの実際この番組でもね、僕たちもやっぱりこうやって現地のね地元の方のお話を伺わないと知らなかったことってたくさんある。
あります、
もう知らない情報ばっかりだったりするので、
本当に分からないことばっかり、
ありがたいなと逆に思うんですが、
本当に
そうですね、
お願いします、ありがとうございます、さて、
はい、
気になるその魚のその味覚の方なんですが、
そうですね、はい、それも気になります。いえいえ、それ大事なことです。
一押しの今から、はい、まあ、これからの時期の魚、
はい、
ぜひ教えてください。
今一番あれはやっぱり花姫サワラ。
花姫サワラ、
ねえ、花姫さん、名前だけでも美味しそう。
サワラいっぱい取れる中で、まあ、はい、その中でよりサイズ
大きくて
傷もない
し、あ、
綺麗
だ、大きいだけじゃないし、ね、あんまり大きすぎてもダメなんで、
あ、
ちょうどいいサイズいうのが、
なるほどなるほど、
それとやっぱり傷がない、
うん、
今男前、
男前
見た目も大事、
大事ですよね、見た目ね、はい、はい、
そういう厳選された取れたうちの1割も取れるか取れないかぐらいで、
そうですか、
その厳選されたやつは花姫サワラ、それで、まあ、神経抜きをして、それ選ばれたやつの中からそれを神経締めして、新鮮さが長持ちするというか、
あ、なるほど、
ね、
この魚は花姫サワラだってその時に決まったら、
はい、
処理をしてしまうと新鮮さが保たれる、
そうなんですね、もう倍以上時間の新鮮さ、賞味期限というのか、
うん、美味しくなるんですね、
はい、美味しくなるし、その味が落ちなくなるというか、
あ、鮮度が保てって、
はい、うん、
まあ、
普通だったら 2,3 日のところは1週間ぐらい味が大丈夫とか、
そうですか、そういう
ブランドで、まあ、しています。
なるほど、これからその、ね、夏がどんどん、ね、進んでいくと、まあ、ハモでしょう、
は
い、
それもありますか、
ハモも取れるんですね、
次はそれを言います、言うようと思ってるんです
が、
ぜひ今度7月の末にハモ祭りというか、サワラは花姫サワラという名前をつけてるんですけど、
はい、
ハモは 白鷺浜ですね。
さすが姫路。姫
路のちょ
っとこう
白鷺城を見かけて白鷺浜、うん、もうそれもやっぱり、まあ、同じようなもんですけど、まあ、傷がないとかそういうのは厳選されて、うん、7月の末にはもう僕らの姫路市の白浜にある坊勢漁協が経営している姫路前鳥市場で白鷺浜祭りというイベントをしようと思ってます。
そうですか、楽しみですね、
はい、近づいたらちょっとネット検索
本当に、ね、
ぜひぜひお願いします、本当に、
まあ、あのお仕事されていろいろご苦労もね終わりでその、ね、はい、しっかりとその魚たちを守りながら作業大変かと思いますけども、はい、まあ、これからも忙しいに越したことはないと思いますからね、はい、魚が取れなくなってしまったらねいなくなったってどうしようもないのでね、あの環境をしっかり守りながらあの、はい、ぜひこれからも頑張って仕事励んでいただきたいと思います、
は
い、
ね、本当に頑張ってください、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。本日のお客様は坊勢漁業協同組合代表理事組合長でいらっしゃいます竹中大作様にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
兵庫環境創造協会は地球環境の創造と保全に取り組み今年で創立50周年、今年兵庫カーボンニュートラルセンターを設置し脱炭素社会のさらなる推進に取り組んでいきます。皆様と共に時代につなぐ環境適合型社会の実現を目指して兵庫環境創造協会。
瀬戸内海日本海という広大な水産地を持つ兵庫県、漁業者が誇りを持ってイカナゴ、タコ、ハモ、ノリ、カキ、カニなどの新鮮な海産物を皆様に安全に提供し海の暮らしを豊かにする漁村の創造を目指します。兵庫県漁業協同組合連合会。
さて今日お越しのね、竹中さん話いろいろと伺いましたけれども
ねなんか溢れんばかりのね、はい、いろんなメッセージがありましたよね、
はいはい、あの終わりの方にですね、うん、これからハムの季節ですよという話がありましたが、はい、ね、ハム祭
りで
もう少し詳しく情報いただきましたので、
はいはいはい、7月の31日白鷺ハム祭りがあります。ぜひ皆さん7月31日白鷺ハム祭り参加してみてはいかがでしょうか。
季節をね皆さん味わいましょう、ね、
はい、
さてあの改めましてなんですが、今日は月始めということであの防災グッズプレゼントさせていただいておりますが、
はい、
今日は当選発表の日ですね。
そうなんです、
はい、
もうたくさんのメッセージとねプレゼントの応募ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、もうどこどこどこどこって感じですけれども、うん、ラジオネームまさあっこさんに当たりました。おめでとうございます。
まさあっこさんおめでとうございます、
ね、はい、おめでとうございます、丹波笹山市からいただきました、ね、メッセージもね本当にあのホタルの話とかもいただいてたんですけれどもね、もう本当季節が流れていくのが早いですね。もう本当に ねあの暑くなってきましたが皆さん体調には気をつけて、うん、ぜひこれからもいろんなメッセージとともにですね、
はい、
また今月もプレゼントしますので防災グッズね、はい、ご応募いただきたいと思います。
はい、
はい、宛先は郵便番号650-8580ラジオ関西正木明の地球にいいこと、ファックスでは 078-361-0005、 メールではまさきアットマーク jocr.jp こちらまでお寄せください。
お待ちしております。
お待ちしております
ということで正木明の地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内は正木明と
小木野恵美子でした。
それでは皆さんまた来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会の提供と兵庫県漁業協同組合連合会の協力でお送りしました。